45回で再生回数1万回はい、始まりました。184杯目 MC は私、心はいつも MSI ちゃわないねー and しないねーたーみこむれみちです。昨日の夜の雨やばかったっすね。昨日の夜ってことは6月2日の夜だったんですけれども、昨日はですね、私がね、最近ずっと一緒に遊んでくれてるひろみさん、ひろみさんがね、今日3日がお誕生日なんですよ。で、前の日にね、一緒に飲み行こうという話をしてて、で、飲み行ったわけですけれども、で、雨降ってるからどうするとか言ってたんだけど、ちょうど仕事が終わって、じゃあ待ち合わせ場所に向かいますっていう時にもう完全晴れてたのよ。だから、あ、もう全然いいやと思って行って、で、飲んで、息子のみやちゃんも合流して3人で飲んでカラオケ行って帰ってきた、帰ってくるまでは全然雨平気だったんですよ。で、タミコが家に帰ってきてお風呂入って、さて寝るかって言ったらドシャー降ってきたんですよ。やべえ、やっぱ守られてんなと思いました、私。龍神様は雨の使いだと言いますけれども、ことはたまにはね、そうやってね、守ってくれるんだなってね、本当に実感いたしました。はい、ということで今週もタイトルコールからいってみよう。タミコがポッドキャスト始めました。その理由とは、TALK 話したっていいじゃない、サンスン新書はフフヒーヒー。何フフヒーヒーって。はい、というわけで、TALK 話したっていいじゃないフリートーク会でございます。やっぱりね、仕事が始まるとですね、これまでいろいろね、ネタを作ってきた私タミコブレアウチ、生きてるだけでネタになるタミコブレアウチですけど、さすがにね、ちょっとこう仕事ばっかりになっちゃうとね、なかなかネタがないわけですけど、でも2週目にしてね、さすが持ってんなっていうね、事件があったんですよね。先週から仕事始まりましたっつって、先週ちょっと愚痴りましたけども、もうすでにもう誰も相手してくんない、このままタミコは一人寂しくこの職場でポツネンと生きていくんだみたいなことをね、ぐちぐちと愚痴ったんですけれども、今週はまたね、事態がガラッと一変いたしまして、何が起きたかというとですね、タミコ今先週話して知ってる方は知ってると思うんですけど、タミコ最近新しい仕事を始めまして、近所にある警察学校教場です。教場のね、食堂のおばちゃんを今ね、やってるわけですけれども、そこで先週働き出したのね。で、先週愚痴りまして、で、今週そこのね、料理長がね、おじいちゃんなんですけども、おじいちゃんのね、料理長がね、骨折をしたと。先週1週間やって、その週末になんか転んだかなんかでね、右手の親指の付け根をどうやら骨折がひび入ったのかなっていうことになりまして、2週まだ入って、タミコ1週間しか経ってないのに、2週目からね、もうトップがいないっていうね。うっそーみたいな。みたいな。まださ、ほら、1週間しかいないわけだから、仕事の内容とかも、言われたことをやるしかないけどさ、一応その、一番トップの指示を出す人が、もう、骨折だからさ、あとおじいちゃんだし骨折だから、足じゃないとかさ、絶対安静しなきゃいけないってわけじゃないから、もう3ヶ月、4ヶ月とか休むことにはならないと思うんですよ。手だけどね。でもいきなり、もう、 骨折で休むって思いながらね。まあその時にね、もういろんなことをこう頭の中でね、よぎりましたけどもね、これ人がいない状態なんじゃないの？で、人がいない状態で、トップがいなくて新人が一人しかいないって、これ大丈夫なの？とか。で、かつね、来週から森のお菓子屋さんのお手伝いにまた行くんですよ。で、一応その会社に入る時の条件として、月に一回、友達のね、青果店の方をお手伝いするんで、お休みをいただきますっていうね、一応条件を出してるんです。で、それを飲んでくれた上で採用してもらってると私は思ってるんですけれども、で、もしそこでね、文句言われたら文句言い返そうかなと思ってるんだけど、で、それ行くのがちょうど来週なんですよ。で、やっべ、ちょっと待って、休めるかなっつって。もういろんなことが脳裏をね、よぎったわけですけれども、まあ一番最初に心配したのはその森のお菓子屋さんね。もうリサちゃんには行きますってもうせ言ってあるんで、もうこの日とこの日からこの日は森のお菓子屋さんに費やすんでっていうことをもう言ってあるんですよ。でもまあそんな事態だからさ、うわもうこれちょっと休まないでとか言われたら本当勘弁してほしいなとかさ、もしあれだったら朝だけそっちのね警察学校の方を手伝いして、午後からというか、まあお昼前ぐらいにはもう森のお菓子屋さんに行ってもうお手伝いしたいんだっていう時間調整とかね、頭の中ですごいシミュレーションしてたんですよ。もしダメだ休まないでって言われたらじゃあこうしようみたいな感じですげえ考えてたんですけれども、なんかねそこの会社のスタンスなのか、別に休んで構わないよって言われたんですよ。みたいな、一人いないんですよ。いいのみたいな。あ、もういい、大丈夫、みたいな。もう休んでください、みたいな感じで。休みは、言っとくんで、みたいな話してて、みたいな。なんかね、まだ2週間しかいないけども、こう、様子を見ているとですね、もともと人がいないっていうのもあれだけど、例えば人がね、今回ほら、料理長が骨折して、休むことになったって言ったら、わざわざ人を補充するんじゃなくて、もういる人で、補おうっていうスタンスっぽいんですよ。まあもともと人がいないって状態だからしょうがないっちゃしょうがないんですけど、まあでも普通さ、今までこう私もいろんなとこをこうね、いろんな職場現場見てきて、まあ例えば一人休むことになりました、急遽したら、じゃあちょっと今から出られる人探せとかさ、ちょっとあの子に聞いてみる、この子に聞いてみるとかさ、まあ私例えば急にさ、タミコがすいませんちょっと用事があって今日明日休みたいんですけどってなったらさ、じゃあ代理を立ててくれとかさね、誰かにお願いしてみてくれるとかさ言われたりするじゃないですか、バイトとか特に。でもここの職場はいないならいないいいでしょうがないからみんなでやるみたいなスタンスっぽいんですけれども、だからね個々に負担はかかるわけです、おのおのにね。だから それがまあ人にとっては大迷惑の行動になるかもしれないです。なんで俺ばっかり仕事増えやがってってね考えてる方も多いかもしれないですけれども、だから来週はタミコも普通に休めるんですけれども、まあ休んでいいよって言われたら休むんですけどね。でね、このなんだ、コック長が骨折したことによって、A なんだけど、この一件によってね、タミコの1週間ががらりと変わりまして、先週までは、まあもちろんさ、最初のね、1週間だったし、もうな、右も左もなんやかんやわからないような状態でやってたわけですけども、まあ2週目から、だから、料理長が骨折したことによって、もう、修羅場にこう、勝手に放り込まれるわけですよ、タミコが。ポーンつって。右も左もわからないけれども、ポーンって放り込まれて、じゃああれやってこれやってつって、一気に仕事量が増えたんですけど、タミコ的にはそれがすごくいいんですよ。ぶっちゃけ。私もほら、体育会系なんで、体で覚えるタイプなんですよ。だからもうすぐあれやってこれやってとか、これこれこうしてこうしてって、ちゃっちゃちゃっちゃ指示指導を出される方が私的にはすごい楽なんですよ。ね、だから先週1週間ね、一応新人さんだし何も任せられないっていう向こうのね 思惑もあるんだろうけど、もう何か一つ作業やって何か次ありますかとこう聞きに行くと、いやもう何もないみたいな感じで言われて、結構ねぼーっとする時間が多かったんですよ。タミコ先週もこの話したけどさ、あのその時間が本当に苦痛で。でね、だからそういうこともあって、ああやべえタミコ相手にされてない、どうしよう、ぐずぐずんぐすんぐすんって、ええふんえふんってなって、先週はこう愚痴ったわけですけれども、今週はそういうわけにはいかなくて、もうとりあえず人が足んない、料理長が骨折している、やることは山ほどある、だからもうね、とりあえずもうこっち入っていっぱいちょっと作るものあるからっつって、これやってあれやってっていっぱいね、お仕事くれたんですよ。まあそのおかげでさ、タミコも仕事を覚えることもできるしね、仕事が増えることによって、タミコがあ私活躍してるっていうてってれーってなるわけですよ、自分の中で。わー楽しいってなるわけですよ。でまたさ、そういう時って重なるわけで、先週そのだからこう料理長が骨折した、で仕込み場のね、パートのおばちゃんのお父さんがなんか亡くなられたらしくて、いつも3人で作業してるとこ2人で作業してたんですよ。でかつ洗い場の、方がですね、いつもは朝のね9時ぐらいまで洗浄場をやってくれてるんですけど、なんか急に8時ぐらいまで1時間早まった、時間が早く上がんなきゃいけなくなったっていうことで、その1時間の間こうだから別の人がそっちに戦場に行って、その人がの仕事をタミコがすることになったんですよ。だから一応 いろんなところで仕事がスライドしてって、まあ、そのおかげでタミコ一日中こう仕事がもらえるっていうありがたい状態になったんで、すごく充実しました。もうあとなんだっけ、まあ1週間とか2週間もしとけばさ、大体1日のルーティンって自分のルーティンって分かるじゃないですか。まあこの時間までにこれをやって、この時間までにこれをやって、まあね業種によっていろいろ変わると思いますけど、タミコのさ職場なんて、まあ朝来たらこれまずこれをやって、その次にこれやって、お昼の準備して、お昼配膳して、で片付けて、夜の準備してとかで、まあ大体ルーティン1日ルーティンって大体同じなわけですよ。でまあ一週間10日もすればね、わかるわけですよ。もう、初めて飲食店行ったわけでもないし、その、同じようなね、学食のおばちゃんとかもやってたわけなので、もう大体ルーティーンができちゃうとですね、本当に、こっちとら動きやすくなるわけですよ。うん。で、かつ、料理長が、やっぱりトップの人がいると周りも緊張するんでしょうね。なんかね、それまでね、料理長がいた先週、その店長とあともう一人シェフがいるんですけどね、タミコに全然話しかけてくれないんですよ。まあ1週間目っていうのもあってね、まあお互いこう様子を探り探りっていうところもあるかもしれないですけども、でその周りの2人はやっぱり料理長をこう押すっていうか、もうあそうですよねですよねみたいな太鼓持ちみたいな感じで、あそうですよねさすが料理長ですみたいな感じで、もう見ていてはいはいと思いながら、出た出たと思いながらこう見てたわけですけども、料理長が休みになったその週からですね、もう2人がねすげえバンバン私に話しかけてくるんですよ。ほら話しかけたかったんだろタミコにと思いながら。だからね、そういう一個ちょっと堅物が一ついるとね、下が大変なんですよ。で、まあそういうさ、昔ながらのこのピラミッド方式もありつ見つつもね、まあ、トップがいないことによってね、その周りとかあとパートのおばちゃんなんかがね、すっごい私にフレンドリーにしてくれるようになってきて、まあね2週目だからお互いいろんなところで慣れてきたし、タミコもなんだ自分だけの仕事を以上のことをね、パートのおばちゃんがやってるような仕事もね、ああじゃあ私それやりますよ、ああちょっと手空いてるんでやらせてくださいっつって、パートのおばちゃんの仕事とかねすげえ手伝ったりしてるんで、もうあれですよ、パートのおばちゃん味方につけたらこっちのもんです。マジで先週と言ってること先週となんだ別人のような変わりようなんですけれども、私もねやっぱね、ああいうなんつうんだろう、パートのおばちゃんメインが実は陰で回してるような職場っていっぱいあると思うんですよ。そういう食堂とかね、スーパーとかさ、パートのおばちゃんがいっぱいいそうなところはね、あれです、 上の人にへつらうんじゃなくてパートのおばちゃんにへつらってください。まず最初にパートのおばちゃんに気に入られること、それがね一番大事だと思ってます、私生きていく中で。だって上のトップのさじいさんなんてさ、へつらってもあと 2,3 年でどっか行っちゃうんだからさ、引退しちゃうから引退したりほら定年退職とかしちゃうから、そんな人に別にへこへこしなくていいんですよ。あのへこへこすべきはパートのおばちゃんか若いスタッフこれからここを支えていくんだろうなって若いスタッフですよ。もうね、年寄りに頭なんか下げなくていいんですよっていうね、あの持論がございますけれども、でまあその料理長もね、あのあれですよ、1週間見ていて思ったんですけれども、あの新人嫌いの新人好きって分かります？本当は新人のことが好きだし、なんかこう大事にしたいなと思ってるんですけども、自分の立場上あのすごいツンデレですねきつい言葉をかけてしまうとか、なんかそっけない態度で接してしまうっていうのがね、あのもうまさしく昔ながらのね、そういう親方肌っていうかさ、まあそういう昔ながらの人の考え方なんですけど、まあ漏れなくそのね、じいさん料理長もそうで、ああもうこれはあれだな、多分この1週間あなたの休んでる1週間どころじゃない、あなたのあのお休みのね、料理長が休んでる間に私がパートのおばちゃんとか他のスタッフとすげえ仲良くなったら、あの帰ってきた時に、おあの人と仲良くなってんだ、へえ、じゃあ俺も認めてあげるっつってね、多分ねすぐ仲良くしてくれると思いますよ料理長もね、あの全然悪い人じゃないし、あの女の人大好きで、もうずっとパートのおばちゃんにのあとひょこひょこくっついてなんかグズグズグズグズ言ってるんですよ。え、なんとかなんとかとか言ってブチブチブチブチ言ってて出たこのスケベ親父がって思いながらね見てるわけですけど、まあその手のタイプはそういうやり方でもう一発でコロッとこう変わるなっていう実感はあるんですけどもだからね、その料理長のいない間にあのもちろんね、そのパートのおばちゃんと仲良くなるのと、あといろんなものを吸収してもういろんなことできるようにしておいて、あのさて料理長が帰ってきた時にタミコがドヤーってできるぐらいに成長しとこうかなと思っておりますもう本当この1週間でね、時点がコロッと一変したい。これね、もし多分そんな一見がなかったらまたね、今週もぐじぐじぐじぐじ文句言ってたかもしれないたくさんとか見てなんか言ってたかもしれないけど、まあ早い時点でね、こういう転機のチャンスが来たので、タミコ的にはすごいやりやすいです。そうで、骨折で思い出したんだけど、最近うちの周りすげえ骨折ブームでさ、すげえっつっても2人なんだけど、この、料理長とあとタミコが何回か、お手伝いしに行った、シルバーオニオンのテラコオニオンが働いてるアテっていうイタリアンレストランがあるんですけれども、タミコがね、去年のクリスマスとあと、そうだニートの時に、時間がある時に2回ぐらいお昼ランチのお手伝いとか行ったレストランが広尾にあるんですけれども、あのそこのオーナーがね、あの渡るさんっていうあの方なんですけど、渡るさんも骨折したとええー、みたいな、でなんか手術するみたいな、結構大きなちょっと大怪我らしくて、でそれもお兄から聞いて、えーみたいな、でかつ閉店するっつってえーっつって、なんかね、リハビリに思ったほど時間がかかる、思った以上に時間がかかるので、もう閉店してしまうっていうことになったらしいんですよ。で閉店みたいな、 2,3 ヶ月だと休業でいいじゃんみたいなことを、そうお兄にこう LINE とかしながら聞いてたんですけど、なんかどうやら閉店するとえ、渡辺さん戻ってきたらまた一緒にやればいいのになとかって思ったんだけど、まあまあ鬼も鬼でちょっとね、いろいろ考えることがあるらしくて、もう俺は向こうに戻っても戻らないみたいなこと言ってたんで、ああそうなんだと思ってねだからね、もう骨折が立て続けにあるからさ、ちょっとね笑っちゃいけないんだけどね、笑ってしまいましたねまあでもね、皆さん骨折にはご注意ください「タミタミタミタミタミタミタミタミタミ」「タミコがポッドキャスト」はい。 後半はですね、タミコが最近期待しちゃってることについて TALK トークしちゃいたいと思っております。前半でね、仕事の流れがガラッと変わってやりやすくなりつつあるって話をしたじゃないですか。で、言うてもねえ、タミコはその警察学校の食堂を一生続けるつもりはさらさらないし、だし食堂の仕事なんて本当体力勝負だし、定年までできる体力とか考えたりするとなかなか難しいわけでございますよ。で、まあ一応お仕事はさせてもらってるけど、まあこれもそこまで長くは続かないだろうと多分ぶっちゃけ思っております。でね、そんな中っていうのもおかしいんだけど、なんだろう、タミコ、まあ前から好きだったんだけど、YouTube でのタロットリーディングあるじゃないですか。三択でなんかカードが3枚ペペペって出してあって、好きなカードを1枚選んでください、それで、占いしますっていう、まあ YouTube なんですけど、別に何対面での占いではないんだけど、そこそこ当たるんですよ。前もね、なんか占いの回かなんかで、 YouTube のおすすめ動画の回かなかなんかで話したかもしんないけど、意外とね、おってなる時があるんですよ。でもう未だに好きで、結構好きな、なんだ、占い師さんがアップしてるとすぐ見ちゃうんですけども、女の子だからさ、女の子って占い好きじゃん。で上がってるとすぐ見ちゃうんですけども、最近ね、そのなんだ、タロットリーディング見てると、大体ね、結果が同じのことが多いんですよ。同じのことが多い、ごめん、なんかね、ちょっと日本語おかしいけど、まあ例えばね、なんだタミコお気に入りの何占い師さんが YouTube のね、タロットリーディングの方が3人いらっしゃるんですけども、 3人ともね、同じような結果が最近出るんですよ。まあその結果がまあ大体がですね、7月以降、この夏以降、大飛躍があるとね、あと新しい環境、見たことないような状況が起こる、奇跡が起こる、嬉しい奇跡が起こる、あなたが想像してないようなことが起こるとか、あと何だろう、まあ想像もできない嬉しいことが起きるのは、何て言うんだろうな、自分が想像もできないようなことが起こるから今想像できてないんですとかね。ごめん、ちょっと言ってること分かる今。ごめんね、ちょっと分かりづらいよね。とか、あと、なんだろう、人生とか生活がガラッと変わるとか、才能が認められて、ブレイクするとか、まあ、民子にとってはすごい嬉しい内容がですね、結果で現れてくるわけですよ。その、別のタロットリーディングを見てても、大体最近結果が一緒で、あ、これはもう濃厚だな、ほぼ確だなと思いながら、楽しみに信じているわけでございますけれども。ね、やっぱりほら、タミコも今までいろいろと種をこう、たくさん撒いてきたわけですよ。いろんな面に関してね。もちろんこのポッドキャストもそうだし、まあ、その、歌い手としてのね、スキルだったりとか、あと、最近、なんだ、LINE スタンプを作ろうと思ってて、あれこの話したっけかな、もう最近分かんなくなってきちゃった。で、たぶん実は絵も意外とできる、いけるんですよ。絵を描くのも、イラストね、描くのもいろいろしてて、この中でどれがバズってもおかしくないぐらいのスキルを持ってると思ってるんです。で、かつこの、キャラクター、タミコブレアウィッチっていうキャラクター、これは自分で言うのもなんだけど、表に出てもいいんじゃねっていう、もっと表に出て、いろんな人にね、認められるっていうか、なんだろう、もっとこのキャラクターを買ってくれてもいいんじゃねって、常日頃思ってるわけでございますよ。なんならこのキャラクターで収入を得られたらいいなぐらいの勢いで。自画自賛ですね、本当に、ね、自分大好きなんですいませんね。って思ってるんです。だから この占いの結果が非常に私の背中を押してくれるというか、まあ占いなんでね、結果なんだ、当たるとか外れるとかも結局はその出た結果に自分がどう向き合うかによってその結果が変わってくると思うっていう話を私ずっと占いの回からずっと言ってるわけですけれども、まあもちろんなんだ、ゲッターズ飯田さんがよく言うんだけど、占いの結果っていうのはアドバイスですから、結果アドバイスですから、その結果に近づきたいなら自分をその結果に近づけるように自分から動けばいいし、いやこの結果はなってなったらその結果に近づかないように自分で回避すればいいし、ね、結局そういうところなんですよ。で今回その何だろうね、見るたびに同じような結果が出てくるから、これはそろそろマジで来んじゃねえかと思ってね、根拠のない自信で私生きております。だから前半でね、仕事の話をしていたけれども、まあ、もしかしたらね、もう7月以降にトーンと大変なことが起きてくるかもしれない。ね。単純でしょ？でもさ、だって今まで頑張ってきたんだもん、いろんなことを。うん。ね、こんなにヘラヘラ生きてるように見えますけれども、白鳥は湖の下で足をバタバタ漕いでおります。水の上ではね、こうやって優雅にスーって泳いでいるように見えて、水面下で足をバタバタさせております。それと同じでございます。タミコもですね、ね、あまりこう、自分の苦労話とかすると泣きそうになるんで、あまり言わないけれども、シラフで自分のこんなことがあったとかね、なかなか言いたくないですけど、タミコもね、いろいろ頑張ってきたんですよ。皆さんももちろん頑張ってきてる。水面下でね。もう表向きには出さないね、人知れず涙があった、なんだっけこれ、栄光の架け橋か、経営して見せない涙があったか、うん、まあそういうのってさ、みんなあると思うんだけど、まあそれはね、タミコも同じでございます。だからね、そんな占い、まあ占いですけどね、うん、言われると嬉しいじゃないですかね。だからね、すごい今、それに向けて、自分を高めている次第でございます。あとね、すごいよく出るワードがね、結婚結婚っていうワードもね、すごいちょこちょこ出るんですよ。で、ああ、また結婚っていうワード出た。ああ、またここでも出たみたいな。だから、結婚すんのかなみたいな。まあ、それもね、あれですよ。タミコの人生の中では多分奇跡と言っていいほどの出来事だと思うんで、でもね、ほら人生とか生活がガラッと変わるっていうね、リーディングの内容もあったわけだから、結婚か、まあそれも、なきにしもあらずなのかしらとか思いながらね、まあどっちにしても楽しみですよね。仕事が何、自分のやりたいことがトーンっていくのも嬉しいし、自分の何、もうほぼほぼ諦めかけていた結婚っていうワードがふつっと入ってきて、そこにポーンっていくのも嬉しいし、だからね、もう本当7月以降楽しみでしょうがないです。かつね、もう47年間頑張った自分に良かったねって言いたいです。おめでとうって言ってあげたい、よく頑張ったねっつって。でね、こうやって頑張って、タミコが頑張れたのもみんなのおかげだから、みんなに感謝してっつってね。感謝してもっとして。シラフですよ。まだ今ね、これ収録してるの10時50分ですからね、まだシラフですよ。そうで、あとなんだっけ、そのリーディングのだから結婚っていうワードだったり、いろんなワードがある中で、なんかね、強力なサポーターが、支援者が現れるみたいなのもね、結構出るんですよ。だからそれこそだから異業者交流会に行ったんですよ。もうね、知らない人でたまたまタミコのキャラクターを見て、あ、この人となんかビジネスやってみたいとかさ、そういう人がいるかなと思って行ったわけですよ。強力なサポーターがもしかしたらそこにいるかもしれないって言って、タミコもね、 でも行ったわけですけど、まあ捕まるのはマルチだけだったっつって引っかかるのマルチだけだったって。このネタね、本当ね、なほちゃんが大好きすぎてあの美容師のなほちゃんね、なほちゃんがね、毎週こうポッドキャスト楽しみに聞いてくれてるんですけれども、この間もタメ子さん、あのマルチのネタの方が面白かったですってLINE 来るんだけど、そりゃそうだよ、あんなネタもう二度とねえよって思うんですけどね。マルチ商法に潜入捜査みたいな、もうそれこそあれを超えるのは、そういう何なんとか協会の潜入捜査とかさ警察がやるような仕事じゃないとね、あのネタ超えられないと思うんですけどね。なんかね、なほちゃんがね大好きでね、あれをね聞いてるらしいんですけれどもはい、それでね、今回その三択タロットっていう話からこの話題を広げてるわけでございますけど、三択タロットね、YouTube なんですが、気になる方はね、見ていただけたらどうかなと思ってご紹介しようかなと思うんですけども、タミコがね、気に入って好きな方々はですね、アンズマロンさんっていうね、ちょっとねテンション高めなオタクギャルみたいな占い師の人がいるんですけれども、その人がね、もう本当ねびっくりするや当たるんですよただね、当てはまるのが、例えば今の現状とか過去、まあ、未来に関してはだ、さっきもさ同じこと言ったけども、結果は未来はこうなりますって結果出してくれるんだけど、そこにタミコが多分ね向かってないから、あ当たってるとか外れてるとかなるかもしれないですけれども、その、ね、現状とか、あなたは今こういう状態でこういう関係性でみたいなね、もう結構ビシッてくる当ててくれるんで、私結構なんだろう、飲みながらね YouTube のタロットカードとか見るの好きなんですけども、もう飲んでるビールをブーって吹き出しそうになるぐらいね当たってる、え、ちょっと待って、私のこと見てるみたいなそれぐらいね、ちょっとドキッとする内容の、アンズマロンさん、あと、前も言ったけどイロハさんっていう方がですね、やってるリーディング、この方もですね結構ね、私のこと見てたみたいな感じのね、ちょっとドキッとする当て方をするんですよね。アンズマロンさんとは違ってって言い方もおかしいんですけど、イロハタロットさんのイロハさんはですね、すごい声が綺麗なんですよ。声が綺麗で、口調もすごい綺麗なんです。言葉が丁寧っていうのかな、うん、だからね、聞いててすごい癒されるんです。もちろんね、そのタロットの結果云々も聞いてて和まされたり癒されたりするんですけども、いろはさんの声に癒されるっていうね、うん、よかったらね見てみてください。あとね、スターリーディングタロットっていうさん、ちょっと待ってよ、日本語がおかしい。スターリーディングタロットっていう、なんつうのYouTuber の方リリコさんだったかな、この方も口調が穏やかで、でもやっぱり刺さるところは刺さるんですよまあね、最近やっぱタロットの方すごいなと思うのは、結構ドンピシャなところがあったりするんですよ。まあタロットカードのっていうもの自体がね、そういうドンピシャな部分があることはあるんですけれども、よかったら、聞いてみてください。なかなか面白いですよ。そんな占いなんて興味ないですとか、そういうのいらないですっていう人もですね、なんかサムネイルとかでね、やっぱ気になる内容が出てくるんですよ。あなた様に起こる重大発表みたいな、今月あなた様に起こることはみたいな感じで、ちょっとん何みたいな、ちょっとでも何そういうさ未来気になることあったりするでしょ、みんな誰でもさ、だからそういうちょこっとしたところからこう広げていくと あの面白い結果が出るかもしれません。ただね、あの一本一本クソ長いんですよ。アンツマロンさんとかもね、あのサンタグリーティングだからっていうのもあるんだけど、多分ね一個の動画3時間超えとかあるんで、あのね、その時は3択リーディングで自分のだけ聞くとかね、そういうあの何にしても1時間ぐらいあるんだけど、まあタミコのポッドキャストと同じような感じで聞き流しでも全然大丈夫です。ずっと見てなくても大丈夫。あのちゃんと解説してくれるんで、今このカードはどういうカードでとかね、ちゃんと説明してくれるんで、聞き流しとかでもね全然大丈夫なんで、作業中とかに聞くのもありかなと思っております。はい、ということで184枚目、DALK 話したっていいじゃない。後半はですね、タミコが最近期待しちゃってることについてでした。はい、最後は施設旅行バスルームから込めて、ボーカルのアシクレである私、タミコブリアウィッチがですね、家の中で一番大声を出しても大丈夫だと思われるバスルームから全力で一節を歌うというこのコーナーでございます。今日は、今夜はイヌスターズのライブだということで、イヌスターズの曲からいきます。 Hey 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 ナース僕は思うよ、この世界がみんなあんただったら、 Hey 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 ナースどうか笑って、この世界が冷たく凍ってしまう前に、 Hey hey ナース Hey hey ナース Hey hey ナース。はい、ということでイヌスターズで Hey ナースでした。はい、ということで184杯目は TALK 話したっていいじゃないでした。はい、ということで告知をします。いきなり、今日です。6月3日本日、本日ですね、今夜でございます。鶴見にある、横浜鶴見にあるですね、ラバーソウルというライブハウスで、イヌスターズライブをします。イエイ。今夜やってお前って感じなんですけども、前に、先週もちょろっとね告知させていただいたんですけども、ちょっとラバーソウルちっちゃめなライブハウスなんですけども、そこでねイヌスターズ7人全部フルメンバーでこう入れるっていうね、あの3年ぶりなんですよこれ。それまでねコロナのね影響でライブはやっても、あの例えば私と小森さんと紳士の3人だけとか、たかしくんがそこに入ったり入んなかったりとか、本当縮小イヌスターズだったんですよ。でも今日本当に3年ぶりぐらいにフルメンバー出ますんで、よかったらね、あの遊びに来てくださいって、今日かよって話なんだけどね。本当申し訳ない。でも先週から告知してたし、聞いてないよなんて言わせないし。はい、ということで今夜でございます。でかつねワンマンライブなんですよ。50分かける2ステージ、50分のステージを2回やります。もちろん曲全然違います。なので、今聞くでしょ、今昼聞いて、あちょっと待って、どうしようどうしよう、3時ぐらいまで予定ある、あでもちょっと待ってよ、5時ぐらいから行けるなら全然間に合います。オープンが16時、17時スタート、17時、ちょっと待って今おかしなこと言ったら、オープンが18時スタートが17時って戻っちゃった。違うね、オープンが18時スタートが19時です。でそっからね、だから夜7時からだから、あのね今日一日まるっと遊んだとしても、あの夜ふらりと遊びに来てくれれば、鶴見に遊びに来てくれればライブが見れるという感じになるんで、よかったら遊びに来てください。今言うなんでね、いやだから先週も言ったし、かつ勝つだって。なんで勝つ。はい、それから明日、6月4日でございますけれども、先週もねちょろっとお話をしましたけれども、これまた鶴見の潮見町、ジョーカー D のある町、潮見 町、塩田町です。塩田町で、あの大きいお祭りがあるんですね。塩田神社のお祭りがあるんですけども、そこでね、ジョーカー D の出店として、多分こう売り子をやってます。ビールとかお酒を売る係に抜擢されたね。抜擢されたっていうか、勝手に私がやるやるっつって行くことになったんですけども、ね、心配だったね。雨もすっかり止みまして、持ってんなやっぱり。ちょっとひろみさんと最近ずっといるから天気の子はちょっとタメ子にも映ってきたかなみたいな感じなんですけどね。ね、本当だったらね、明日は台風で雨予報だったんですよ。で、もうすっかりもうずれてね、明日は晴れということで、絶好のビール日和になる、お祭り日和になるんじゃないかなと思っております。なんかね、すごいおみこしもいっぱい出るんですって。結構大きめなお祭りで、うん、やっぱこれもう4年ぶり3年ぶり4年ぶりにやるらしいんですよ。やっぱさ、お祭りって子供の時からもうお祭りって聞くだけでワクワクするじゃないですか、俺ら世代なんか特に。ただね、ここ 3,4 年コロナの影響でお祭りを経験、まだ経験したことない子供たちとかいっぱいいると思うんですよ、うん、だから今年からね、そういう子供たちにお祭りとか夏休みの楽しい思い出とか本当いっぱい作っていただきたい、うん、だってあれでしょ、だから小学校でね、一番楽しい時期にお祭りとか経験したことないとかさ、そういう子たちとかいるわけでしょね。だからお祭りなんてさ、入場料とかいられるですし、もしねリスナーさんでお子さんがいる方がねいらっしゃいましたら、ふらりと鶴見の方まで足を運んでいただいて、お祭りとはこういうもんだよ、神様にね感謝を伝える日なんだよって、お祭りとは何ぞやって、まずそこからです。出店行ってワイじゃないからね。まあタミコはね、昔から出店ワイ、お祭りイコール出店ワイだったからあれなんですけど、大人になってね、お祭りとはこういうもんだっていうことをね、知るようになりましたけれども、まあいいんです、子供のうちはそんなもんで、うん、でお祭りとは楽しいことで、お祭りとはみんなでこう笑顔になれるところだっていうことを、それさえ分かってる、うん、なのでね、まだ経験、お祭りとかね、しばらく行けてなかったねとかさ、まだ私はまだお祭り行ったことありませんっていう子がね、もし近くにいたらね、明日来てくださいよ、鶴見に、うん、タミコいるんで。はい、っていうのが、告知でした。はい、そんなタミコブレイウィッチにですね、励まし、慰め、愛のメッセージ等々お待ちしております。すべてのあつ先はタミタミシクエロシクエロアットマーク gmail.com tamitami4946494@gmail.com でございます。それから各 SNS の方にもおりますので、よかったらチェックしてみてください。まずインスタグラム、タミコブレイウィッチ TAMIKOBALRWITCH タミコブレイウィッチ、それから EOINIIOINY、こちらはお料理アカウントになってますけどね、うん、なかなかごめんなさいね、もう最近ほら新しい仕事始めたからクタクタでって言い訳をしてみる。はい、それから Facebook 佐藤氏の本名でやっております。それからタミコポッドキャストを始めました、その理由とはページあったはず。それから Twitter アットマークタミール TAMI_RU タミールで、おりますので、よかったらダイレクトメッセージ等々お待ちしております。はい、ということでね、今週もご視聴いただきありがとうございました。来週もしかしたらちょっと休むか、日曜日に配信になるかもしれません。ちょっと土日で予定が立て込んでおりまして、また来週もね、あれです、来週の11日かな、日曜日かなに、なんだっけ、 ミソラモーンズでお世話になったミルクティーズのね、メンバーたちとなんか、ね、セッション大会、新大久保でセッション大会をするらしいんですって。そこにねタミコをお呼ばれされまして、あの歌ってきますほら動き出すよ運命がね。それと知らないところに行ってね、タミコの歌を聞いて、あ君いいじゃないかとかね。タミコは死ぬまでそういうワクワクを捨てないからいつまで経っても小児男子だから中二じゃない、小児だから、小児男子ね。じゃあまずそういうつながりがあるかもしれない、うん、ということで来週はその新大久保でそういうイベントに参加します、なのでもしかしたらお休みか、日曜中にできたらいいかなと思っております。なのであの SNS とかチェックしておいてください。はい、ということで今週もご視聴ありがとうございました。タイトルコールでお別れしましょう。タミコポッドキャスト始めました。その理由とはバイバイ。